んにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2021年の2月の9日、前回の収録から3週間ちょっとになってしまいました。で、まず最初にはこのコロナ関連 の、 トピックスを大体は話してるんですけども、つかみとしてなんですけど、時々政治的なことも入れてます。で、前回からの、ね、大きかったことというのは、やはりアメリカの、新大統領が就任したということでしょうね。まずで、年が明けてすぐの1月6日に、前大統領のトランプが、この選挙は不正だで、大統領のその当選の確認をしているやっている連邦議事会のところにみんなで行こうって焚きつけて、で本当にみんなが民衆に行っちゃって議事堂内に乱入をして、で、5人も死者が出てしまったと。真相はよく分からないですけど、でも多分これはトランプさんしまったな、えらいことになったって思ったんでしょうね。あそこから急にもう敗北を認めて、でホワイトハウスを去るっていうことをね、言い出しましたから。でただ、その焚きつけられた側っていうのはね、はしごを急に外されたってね、そんな行き場がないんで、1月20日の就任式はどうなるかって。で、もともとコロナなんで、大規模な毎年毎回 の、 こう就任式で何十万人という民衆が押し寄せるっていう、それはしないよっていう話だったんですけども、それよりも見に来る人よりも警備の兵隊の方がはるかに多いという、なんか異様な状況でした。その分だけね、何事もなく就任式はされましたし、それから危惧されていた各、州の、州都で役場が襲撃されるんじゃないかっていう話も、これもなんか熱にうなされてたのが急に解熱したように、こう急におとなしくなってます。で、それでも、この4年間のことが全て悪かったわけではないんでしょうけども、かなりねいびつな方向に行ったというのは間違いないんで、それがこうどうなっていくかということですね。そのアメリカだけがいびつなんじゃなくて、中国はもっといびつなことを地球上にやってますし、このコロナをばらまいてもだということも含めて、日本でも、そのオリンピック、パラリンピックを1年延期してでもやろうって言ってるのに、女性蔑視発言をする、元総理の森さんがやりまして、はい。くしくも20年近く前にね、愛媛丸が潜水艦が浮上してきたことによってひっくり返って、ほんでゴルフ場が帰らなくてっていうことで、1ヶ月後に退任になってしまったというのがあったんですけども、昨日も高知県沖で自衛隊の潜水艦が浮上してきて、これは砂利運搬船で5万トンのごっついごっつい船だったんで、ぶつかられた方はもう何もなくって潜水艦だけ傷ついてたっていう、そんな事件もありましたけども、ちょっと政治の話がなったんで少しだけ長くなりますけども、つかみが僕はさらさら政治家になろうなんていう気はないんですけども、政治家になるということになってくると、医食住、この場合は衣じゃなくて医療ですね。で、医療のことを考えなければか、食料のことを考えなければ、で、住っていうのはもうこれは、エネルギー政策を含めての、住む環境ですね。で、そこに、軍隊のこと、それから経済のことを考えなければ、政治家っていうのもね、やっていけないんだろうと思うんですけども、その医療の中でもね、特に感染症というのは政治家っていうのは常に気を配っておかなければいけないんだっていうことを昔聞いたことあるんですよ。はぁ、そんなもんなんかなってその頃は思ってたんですけどね。もちろん鍼灸師は感染症に関しては専門外ですし、現行法的にも、持っている技術からしても真正面から、取り組むということはできないわけなんですけども、でもこの1年のことでね、本当にこの常に感染症ということに関しては気を配っておかなければいけない、常に対策をしておかなければならないというのは、僕だけじゃなくて皆さんも本当にこう身に染みたことなんじゃないかなと、思います。はい、ほんまにこう平和ボケを日本人はしてるって言ってますけども、感染症に対してはボケてたのはね、 地球人のもう8割9割もボケてたという感じがしますよね。一部のこの東南アジアだとかアフリカだとか の常に感染症が蔓延している地域の人たちを除けば、いわゆる先進国と言われる、人たちっていうのは感染症に対して大ボケ状態だったという反省があります。はい。で、まあ、コロナ関連のことですけども、前回はまあ今までの中で最悪、緊急事態宣言2回目っていうことだったんですけども、この3週間で、数字は大きく、下振れしてきました。で、これは緊急事態宣言がやったから、から飲食店の短縮営業したからっていうふうに政治家は言うでしょうけど、まあそんなことは全くないですよね。はい。緊急事態宣言が出てない地域とも、その数字の上下っていうのは全く一緒の曲線を描いてたんですから。で、要はやっぱり最低気温ですね、がどれぐらいまで下がるのか、それからそこから気温が上昇しないという、こう、寒い寒い日がどんだけなんかっていうのが、やっぱり、ね、大きかっただろうと思います。まあ、それは GoTo トラベルを、急遽中止したために、忘年会を自分たちの自室で密になりながら、換気もしないってこれでやって、まあそこで増えたっていうのも確かにあったでしょうけども、まあ、それよりも減ってきた要因の方はね、やっぱり、時間と寒さだと思います。まあ、気温については完全に感染者数等のイコールっていうのは分かんないんですけども、でも、重症者は、こう、最低気温が低ければ低いほどやっぱりたくさん出てきますし、申し訳ない言い方ですけど、ちょっと回復しがたい人はやっぱりそういう時に出てきやすいです。で、まあ、そういうところの方はやっぱりちょっと残念ながらというケースが、で、気温の高い時に出てきた重症者っていうの方っていうのはやっぱ回復しやすいですよね。これは完全にイコールだと思います。まあ、そういうことからして、それから過去のデータからして、ウイルスと人間っていうのが出会って1年ぐらいすると、これは安定したフェーズに過去の例から言うと入ってきてるんで、そろそろ北半球では人類とウイルスが出会って1年で、お互いに慣れてきてっていうことですね。だからここから気温が上昇していくんで、3月に入るとかなり安定してくる状況になるんじゃないかなっていう予測を、まあ、しています。はい。本当に今までの中で一番ごめんなさい、つかみがなかったです。それで今回から身体各部の病床っていうのをやっていこうと思います。で、身体各部の病床を言いながら一番最初にこれそれの総論をやらなあかんのですけども、で、ちょっとピックアップをしていくと、相当にこう長くなりそうだったんで、本当はこれ頭痛とめまいを両方一遍にしようかなと思ったんですけども、今日は頭痛までしかできないと思います。ではまず、いきたいと思います。はい。1、身体各部の、病床を、始めるのに、当たってということですね。はい。各部の病床は言いながら、総論を言うんですけども、まあ、順番に頭から、こう、今まで経験した、症状とか、それから治療のポイントとかいうのを、これから話していくっていうことなんですけども、いきますね。1.1、あくまでも、メインの、症状、点ですね。で、あるいは、影の、黒幕の、症状をこれから取り上げて いくということです。だから例えば頭痛しか訴えてこない患者さんなんてまあほとんどいませんよね。肩こりもあったんやけども、今日はもうとにかく先生頭痛がみたいなね、ことを言うてきあるし、からまあ頭痛がしょっちゅうしてんやけど膝も痛いとかね、胃腸の具合も悪いとか、まあそんな感じですよね。じゃあどっちが悪いのみたいな感じのことを、まあ、これからもう少し言っていくんですけども、あくまでもこの今回治療するのにメインを頭痛に今回で言うと頭痛にした方がいいというものを喋ってますよっていうことですね。そういうふうにしてこれから聞いていってください。はい。1.2、診察であっても、余計な情報は、害になるんですね。で、右矢印、時間的流れを、こちらで、 整理するということです。なかなかね喋らない人もやりますけども、やたら喋られる人もありますよね。それから、問診の時には患者さんの言葉をよく聞いてあげる。問診はたくさん聞かなければいけないっていうふうに言われる、ことをよく言われますけど、確かにね、もう喋らんで、こっちの言うたことだけ答えてくれたらいいって、そういう言い方はね、患者さんの心をいきなり傷つけますし、もうコミュニケーションにならないんで、それはダメだと思うんですけども、まあ最初は喋りたいようにある程度喋らせたらいいと思うんですけども、情報型というのはこれはもうやっぱり外にしかならないです。で、困るのがね、時間的なことをね、くっちゃくちゃに割る人なんですよね。で、今日はどこが悪いのって、膝が痛いんですけど、でいつ頃から、いや私ね10年前にぎっくり腰をしてて、どこに話が行ってんねん、まあでも腰が悪いこと言わんのかなと思いながら聞いてた。で、この10年前にぎっくり腰はどうしたの、治療を受けたの、いや受けてません、ほいけども2年前から痛ってて、この間どうしてたの、いや痛かったり痛んだけど関係ないやん今回のと思いながら、ね、まあ、またこれは、僕が今、時間節約するために言ってるんだけど、膝の話と腰の話を交互にされたりするんですよね。で、それも、10年前に最初のぎっくり腰が起こったんやというのは、いつ最初のぎっくり腰が起こったんやという質問をしたから出てきてるんであって。で、時間の流れを整理、するということが、これが、診察の中では大事です。で、今日のターゲットは何なのかなということを見ていくにも大事だということです。ね、はい。1.3、診断は、思い切りが、肝心ということで、右矢印、けれど、小決定時に、検証作業は、必要ということです。で、診断をするということはね、これは思い切りの良さなんですよね。この情報はいる、この情報はいらない。あるいはこっちはもう付属の情報や境にもうまとめてしまうみたいな感じで、どうもこの患者さんの今日治療しなければいけないことはどうなんだろう、本人の、訴えと、病気の本体のターゲットがイコールなのか、いや本人は治療とさんや境に今日頭痛だって言ってあるけども、後で出てきますけども、本体は腰にあるんじゃないだろうかとかね、そういうことをね、思い切りよく切り分けていくことです。で、小決定をして、その裏付けがちゃんと取れてるか、これで、例えば、実は胃の具合が悪くて頭痛が起こってきてるとか言ったら、卑怯みたいなものな症状になってるか、これが廃墟だったらやっぱおかしいっていうことになりますしね。廃墟でも廃墟、陽虚とかね、まあ、そういうのだったらおかしいということになってきますし。そういう作業っていうのは必要なんですけど、で思い切りよくやっていくということですよね。はい。思い切りよくこう診察診断するっていうことなんですけどね、チャレンジ&トライっていうかね、リトライはね、何度やってもいいんですよ。このような、症状じゃないかな。この頭痛はこっちから来てるんじゃないかなっていうことで、仮に小決定をして、それで、小決定のその経絡を計算して、3点セットがちゃんと整うかとかいうことで、それで、検証していくわけですけども、もう、小決定してる段階っていうのはまだ仮説なんだし、もっと言えば、治療が成功して初めてその仮説は、立証をされたということになるんですから、ここはね、思いっきりよくね、何遍でもね、やりゃいいと思うんです。で、これでやっぱり積み重ねというのがね、経験というのがやっぱり治療に、治療家を、育てるということに、なって、いきます。治療技術が向上するということになっていきます。はい。失敗していいとは言いませんけども、ただ診断に関しては思い切りよく、このようにして、病態を把握したいっていうふうなことを、こちらが打ち出して、それでうまいこと検証ができるんだったらやっていくっていうことね、そういう繰り返しだと思います。まあここからずっと喋っていくことは、僕がやってきたのはそういうやり方なんですよね。はい、じゃあ大きいに行きます。ここからは頭痛です。2、 頭部の、症状ということで右矢印で、頭痛と、めまいということなんですけども、今日は頭痛までです。
はい、ね、
2.1、頭痛は心頭痛と、血頭痛ということで右矢印。あ、ですね、まあ、ここで右足ずつ、まあ、ちょっと手が空きますね。もう今日本当にあの教科書的なことですけど、心頭痛というのは、いわゆる、もう西洋医学でいう、脳出血、脳梗塞の部類ですね。物理的に、脳が損傷するような痛みのやつ。で、これに関しては、やっぱり、法的にも、それから、技術的にも、西洋医学の、範疇です。こいつはやばいな、どうも脳梗塞なんちゃうかなっていうようなやつを無理して、自分が治療したるとは思わない方がいいです。危なければやっぱり子供の危ないから、検査にこれから病院にすぐに行きなさいっていうようなことを言った方が、いいと思います。はい、はい、で右矢印の続きなんですけども、心頭痛の経験はないが、異常な、痛みであることは、自覚できるらしいということで、はい、僕は本当にこの脳梗塞脳出血の、直前の患者さんというのを見たことはないんです。で、例えば家から帰ってもうその日になったとか明くる日になったとかいう患者さんも幸か不幸かないんですね。だからどういう脈上してるかっていうのはよく分かりません。うん、ただ、心筋梗塞、それから、狭心症の、脈っていうのは、これは見たことはあります。で、うちから即送って、そのまま、こう入院というようなケースで、命が助かったというケースがね、何例かあるんですけどね。やっぱりね、これ異常でした。本当にこの脈が、これはちゃうなと。で、頭痛に関して、こういう、もう死に至るような頭痛っていうのはやっぱりね、本人がね、痛みがあまりに違うということが、ね、やはり分かるらしいです。つい最近だと芸能界ではその爆笑問題の田中さんがくも膜下出血ということで、僕どんな人が田中なんかあんまりよく知らなかったりするんですけど、名前しかでもやっぱり頭がのこの痛さはあまりに違うから救急車を呼んでくれっていうふうに言ったらしいですね。からまあまた聞きなんですけども、かつてそのうちに来られてて、その方がくも膜下出血で、半日ぐらいで亡くなられてるんですけども、まあ、うちの治療からはもう何ヶ月も経ってからの話やったんやけども、突然頭が痛くて、なんかこの痛みは違う、こう、本当に、絞り上げられてるような痛みで、って言うてる間に倒れて、って言う、そういう異常なことをね、言われたらしいです。からうちの母親が、まあ、去年の1ヶ月ちょっと前に2ヶ月ぐらいか前かに13回忌を終えたんですけども、くも膜下出血で即死だったんですけども、その日こう田川の方にドライブに行ってて、昼からは自分で自動車を運転して銀行も行って、で晩のこしらえをしてて、でそのこしらえの途中で倒れたんですけども、どうもこれはこう苦しくって違うっていうことでね。で、台所のところで入れ歯を外してました。うん、この痛みは違うなと思ってたんでしょうね。で、隣のテレビのある置いてある今のところでこう倒れてたっていうことやったんですけども、まあ僕も親父に呼ばれて行った時にはまだあったかかったです。で、息が止まってるのが分かったんでね。これ下手になんかこうこれ助かるみたいなことを言うとまた問題もあるし、それからその時にあかんでいうこともいきなり言うとまたこれも目の前の親父が発狂するというのもあるし、すごく頭の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐるっともう考えていったんですけども、うん、たまたまねその時にねこう脈を見たんですよね。でこう軌道の確保をしようということで背中の方に膝を入れてやったら、そしたら心臓が何回か動いたんですよね。でもその時はね脈がこう何回か触れたんですけども、脈上という感じじゃなかったですね。なんかこう、うん、冷たい感じがしてね、はい、まあそういうちょっと余計な話も言いましたけども、 まあ、ほんで、本人はよくわかるみたいです。で、そういう、こう、あまりに違うというようなサインも見逃さないようにということです。はい。じゃあ次行きます。2.2、確認すべきは、服薬で、効果が、あるかということですね。で、まあ、まず確認すべきは服薬で効果があるか。で、右矢印で、あえて薬を、飲まない、ケースも、あるので、注意。また、月経との、兼ね合いも、確認が、必要ということで。まあ、素人さん普通ね、あんまり頭痛を主訴に出来ある人はなんとかなりませんかという人は、薬飲んだ経験があるかっていうことをね、聞いてください。で、まあ、ほとんどの方は、まあ、飲んだ経験はあるはずです。ね。僕はね、その鎮痛剤っていうのはね、すごくこう飲まない派なんですけども、あまりにね、歯が痛くって、で、そっから頭痛になってという時にね、一回だけ、バファリンってやつを飲んだんですよね。で、そうするとやっぱりものすごく効きましたよね。うん。で、同時にまあ、ああいう頭痛薬っていうのは軽い麻薬だからっていうので、飲み続けると中毒性になるっていうことも、まあ、すごくこう思い知ったわけですけども、まあ、そこはいいとして、薬が効くか効かないか、っていうことをやっぱり聞くということで、まあこれで心頭痛か血頭痛かっていうのも切り分けもかなりができますしね。あとはその女性で注意しておかなければいけないのはもう頭痛がね辛いんですよって言ってきゃんやけども、月経の時に起こってる頭痛なんかなんかっていうこともね、これも聞くいうことですね。で、その、月経が痛が薬でこう痛みが和らぐのかどうかっていうのこれもねだいぶ鑑別のポイントになってくるんで、まあ月経のことについてはもうずっと後の方になってくると思うんですけど、また回が回ってくると思います。から中にはね、僕みたいにその薬をなるべく飲まない、もう徹底的にもうこれでもうどうしようもないという時まで飲まないという人がやるんで、それは薬はちゃんと使うんですか使わないんですかということもね必要ですね。じゃあ次いきます。2.4、全く痛みの、程度が、変わらない場合は、骨盤のズレからも、疑うということで、右矢印で、多少服薬で、効果がある、ケースも、存在していたということなんですけども、まあまず、物理的に起こってくる頭痛で、まあ、代表はまあ肩こりなんですけども、まあ、この後で何遍もこれから出てくるんで、なんですけども、もう一つね、物理的なところで起こってくる頭痛の代表っていうのは骨盤のズレです。で、開業してね、2年目やったかな、3年目ぐらいやったかな、とにかく1ヶ月半全然頭痛が取れないっていう患者さんが来られて。で、服薬もするんだけど、検査も受けたけど、もう先生なんとかならんかって。困ったなこれと。でふっと見てみたら足の長さがね1センチ半ぐらいまで違ってるんですよ。何これって感じで、腰は痛ないんやけど、でもこれはあまりにおかしいよなと思って、で、まあ、腰っていうのはその体の中心なんですから、理論的には通常はまあその腰が悪いと下肢の痛みを併発してくるんですけども、理論的にはその影響が上に行かないということもないことはないね。丸尾先生とかで、まあ、回路の基礎みたいなものをこう、ね、身を見真似で知ってたんで、で、まあ、丸尾先生はそういうことを言われませんでしたし、回路の世界でもそういうことを言うのかどうかは未だに知らないんですけども、まあ、これはとりあえずやっぱちょっと一遍骨盤を調整してみようかという話、話っていうか、思って、で、骨盤を押さえてみたんです。そしたら、あれ？痛みが半分ぐらいになったでって言うんですか。待てもうちょっと抑えたろうと思って。で、やったら、それだけでね、3分の2がね、痛みが取れちゃった。はあ、なるほど、これは理論だけのものじゃなくて実際にあるんだな、っていうことを、気がついたということです。ね。はい。まあ、この頭痛はね、年間にね、やっぱりね、数例、2ヶ月に1遍ずつぐらいはね、来られますし。から、今、3年、4年ぐらい通ってはんのかな。今晩の予約が入ってるんですけども、40代後半の女性なんですけど、もう20年来ずっ っと頭痛があって、薬もほとんど効かないしって、だからよっぽどの時のために、ね、薬は飲む、うん、で一遍頭痛が始まると痛みの程度が変わらないで、時間的には短時間の時には1時間2時間だけど、長いともう一回起こると寝るまでっていうことになる。で 骨盤を見てみるとものすごくずれててね、で抑えるともう涙が出るほど痛いね。で前半の治療をこうしてる最中にはすごく気持ちがいいって、もう寝てしまうんだけど、じゃあ表地方に行きますねってで臀部のとこ触るとギャーってもうそれだけでこう痛いんですよね。はい、もうそこで目が覚めちゃって、で最後骨盤を抑えると毎回涙を未だに流してあるんですけど、まあ一月に一遍の調整でもう頭痛がほとんど起こらないようになっちゃったりしてます、ね。まあ、そういうケースがあるということです。はい、じゃあ次行きます。2.5、偏頭痛は、千差万別ということで、右矢印、最近は、局所の、おけつを探ることで、程度が、把握できるようになったがということなんですけど、さらに右矢印で、肋骨の、おけつとの、関連は、不思議ということです。まあ一番多いのはこの偏頭痛ですよね。どっちかにこう偏ってて、でまあ女性に多いんですけども、まあ最近はスマホタブレット、それからテレワークなんかで男性で訴える人もまあ多くなりつつあります。で原因は千差万別です。多い一番多いのはまあ肩こりから来てるやつで、その次が原因不明ってやつ。でもこれは西洋医学的に原因不明なだけであって、まあ僕が見てる範囲で言うと、この側頸部のコリがあまりに強烈になりすぎてということなんで、やっぱり肩こりだろうと、ね、9割は肩こりから来てるもんだと、思いますね。はい。ただ今9ヶ月ぐらいねやってんのかな、偏頭痛の人でもね、かなり頑固で頑固だって言いながらでもね、半年もすればね、若い女の子でもほぼ治る、今まで治癒してきたんですけども、一人だけもう15歳ぐらいからもう頭痛に悩まされ続けてて、ってでひどいともこうもう目からの火が出そうになって、吐いて吐いてどうしようもないっていう子がいて、で検査も受けたし、いろんな治療も受けてきたっていうんですけども、なんとかね2週間に1遍ぐらいで、その間に今までこう1回起こるとも半日当たり前やったのが、まあ2時間ぐらい、短いとも5分10分から30分ぐらいまでっていうので、それが数回ということで、まあ服薬せずにところまで来てるんですけど、こう完全に追い出せないんですよね。で原因不明です。やっぱりこういうやつがあるんですね。でなぜか知らんけどこの子気がついたんですけども、診察してたら腹診してたら痛いって、何やの、胸のとこが痛いんですね。で肋骨のとこが、ね、すごくねおけつがあって、でまあついでやさかいにこうあんまりこう誤解を受けないようにちょっと胸も触らせてもらったら、あっちこっち肋骨が痛いんですよね。で、1ヶ月ぐらい前から来てる、までやっぱり月経痛と偏頭痛がひどい女の子なんですけども、似たようなことを言ってるんですけど、まあ程度としてはね、こちらの方が若干軽かったんですけど、ちょっと肋骨触らせてやっぱり飛び上がるぐらい痛いですと、なんだろうこれっていうのがあるんですけど、でまあ後から来てる子の方はもう痛みがすごく一気に軽くなってきてて、肋骨のおけつもねすごく良くなってきてるんですけども、これが今のところ今ちょっと不思議だなと思ってるやつなんです。はい、ベルの方が早かったです。 2.6、輪っかで、締め付けられるような痛みということで、右矢印、帯脈での、処置が、有効ということですね。こういうね、その孫悟空の輪っかがねはめられているようなね、痛みを訴えある人っていうのがあるんですね。これ結構厄介なんですよね。ただ僕は丸尾先生のところで、ずっと開けてもくれても、まずはその危険のグループ判定をやってたんだ。でその中からこうルチューがこう特徴的だから帯を巻いてるようだからっていうわけじゃないんですけど、やっぱり、ね、これ帯脈っていうのはよく聞くっていうのはね、まあ、その当時からよく知ってました。はい。でそれによって 治療ができてるんですけども、まあ、今で言えばね、あのやっぱあの足輪球のところの、あの圧をよく下がって、でそれで気形二気式気形心をこう当てる、あるいはこう自宅で補助で10円玉をやってもらうということでね、良くなったケースが去年ありました。はい、まあこれはそういう特徴的なことであって、経絡治療をやってる人たちには非常にお得意様になりそうな頭痛だということです。はい、じゃあ次いきます。 2.7、後頭部の、強烈な、痛みということで、右矢印、これは、緑内障発作の可能性がありますという話です。僕の緑内障発作はね、すごくね、重たくって、一番最初にもらった、こう、身体障害者手帳のね、病名っていうか、まあ、障害名の時にね、視覚障害、牛眼って書いてある。牛の目って。今言うと差別用語っていう感じなんですけども、まあ、それが小さい時にの、そう、先天性緑内障っていうのは、目の玉がものすごく大きくなりますよ、っていうことを表してるんですけども。うん。で、その頃知らなかったんですよ。みんな頭痛ってね、持ってるんだと思ったんです。から、ちょっとこう眼圧が上がってくると、目の前がね、真っ白けになるんですけどね。そういう症状もね、あるんだと思ったし、よから、電気、っていうか、電灯の傘のところに虹が見える、か窓枠のところに虹が見えるって、これもね、みんなあるんだと思ったんですよ。そんなんないでという話やし、頭痛いの我慢してた俺だけな、みたいな感じだったんですけど。でも小学生はそのまま平気で体育やってたりしましたね。まあ平気でもなかったけど。で、中学生ぐらいになってくると、もうこれはやっぱ体の構造が変わってきますから、ちょっとこの頭痛の状態では頭が持ち上がらんっていうことやったんですけど。まあ、悪性腫瘍のね、末期以外では緑内障っていうのは一番人間の中で、悪性腫瘍の、末期以外では人間の、こう痛みを感じる病気の中で一番痛いと言われているのが緑内障なんですけども、で、後頭部の方 の、 こう変な痛みが、こう持続してっていうので、こう緑内障の検査を受けてきてみっていうことで、緑内障が分かったケースが何例かやっぱりありますね。はい、まあ、今後増えていくんじゃないでしょうかね。やっぱりスマホタブレットをこう使ってる世代がだんだんと50以上になってくるということで、はい、まあ、ただその緑内障自体はね、現代はこう点眼薬で眼圧のコントロールというのがかなりできるようになってきてるので、まあ、そこまで恐れる病気ではありませんし、から、まあ、肩こりなんかもたくさんこうあって、あそこの先生で見つけてもらったなんていうことになってくるとね、すごく信頼を受けますと思います。はい、2.8、額の、痛みということで、これも右矢印、三叉神経痛ということで右矢印、強刺激は、失敗例が、多いということです。で、まあ、顔面の方のこうにもなってくるんで、もここはさらっといきますけども、強い刺激でね、直したろ、深い指針で直したろと思うと、まあまず失敗しますよということだけここは覚えておいてください。これ頭痛全般に言えることなんですけどね。はい、2.9、風が、吹くだけでも、痛むのは、大後頭神経痛ということで、まあここもおまけ的なところなんですけど、もうすっごくね、頭痛がしてね、困ってるんですよって、朝のその櫛を入れただけでもすごくもうピリピリするように痛いっていうふうに言われるとね、あ、閉めたって思うんですよね。これ大後頭神経痛ですね。はい、で、3回ぐらいで治せますよって、1回目もそんなに効かへんかったらもう、こう心配せんといてみたいなこと言って、うん、でこれすごく鍼灸治療に効果が、あります。これ学生時代から僕でやってますね。はい、ちょうどこう大後頭神経痛のことを習った直後にね、外来の患者さんがおられて、で、こういう病気ですよって言ってたら、学生さんにやってもらったら、それまで治らへんかったのがよう治ったっていうふうにね、後で報告を受けたっていうのがあります。だからね、お医者さんでってこれ医学生やったんですけど、あの時には大後頭神経痛になって、これは CT の検査を受けてるんですけど、僕はなんで分からへんねん、こんなもんが大後頭神経痛やないかいって、 あ、そう言われるとそうですね。で、どうやって直すんですか、言ったら、針に来いって言うて。あ、来いなんて言ってませんけど、針に通ってください。で、すごくよく治りました。っていうのが、こう、ありました。これ、案外ね、見落とされてるんですよね。はい。余計な話になりますけど、腰腹神経痛ってありますよね。腰からそのお腹の方に来てるやつ。で、ちょうど腸骨梁に沿って走ってきてる神経なんですけども、で、鼠径部のところにも来てて。で、触れるとすごく痛いんですよ。で、お腹や境にこう、なんかこう悪性腫瘍なんじゃないかなっていうふうに心配されたりするんですけども。これ見つけるの下手やね。しかし整形外科もないかも。うん。今も男性で来てはるんですけども、相当に検査にお金使ったって言ってやったんですけども、こんなもん経路から見たら簡単やんっていう話なんですけども、はい、余計なとこ行きました。3、鍼灸治療での、注意ということで、どんどん行きますね。3.1、肝実症での、経験からということで、右矢印、リアルタイムで、痛みが、消失するのは、逆に怖いということで、以前にもねお話したと思うんですね。東洋針学会時代の廃墟肝実症の治療というところで、当時は廃棄と補って、ほんで関係そのものにね、ステンレスの2番芯ぐらいで、大小とか中方とかあのあたりに、まあ、何ミリぐらいなんだろう。うん。でも、すごくね、それがもう効果が出て面白くってっていう頃なんかは、8分の長平芯を結構な、押しでいっぱい近くまで入れてたりなんてしたいこともね、あったように思います。丸尾先生はかなり入れてあったな。うん。しかもステンレスの5番芯ってやつでやってあったから。なんですけども、これねリアルタイムでね頭痛がね、治っていくんですよね。で、僕も開業してからその1年目やったと思うんですけども、めちゃくちゃ頭がガンガンガンガンしてっていうね、若い奥さんが、来られてて、実は盲学校時代から知ってる人やったんですけども、ね、僕の担当じゃなかったんですけども、うん、で、それが肝実のところに針をやってる、おー、頭から痛みがスーッと引いていく、逆に気持ち悪いくらいやって言われたんですけど、で、まあそれはね、頭痛自体は治ったんですけども、だんだんとその人がいろんな症状を言ってきゃるうちに、肝実でこう効きが悪くなってきてるっていうのをこう一番に感じた患者さんでもあったわけですね。で、リアルタイムでその場でね痛みが取れるというのは、ね、逆に怖いんだということにすごく教えてもらいました。その他のことなんかでもそうなんですけども、うん、特にこの肝実を関係から直接射すということになってくる痛みがねリアルタイムで取れちゃうんですけども、これは恐ろしい。から他の時なんかでも一本針をして、あ、痛みが取れましたとかいうのはね、逆に恐ろしいと思った方がいいんじゃないかな、僕の経験から言うということです。はい。3.2、本地方の、後には、必ず、経絡の、回る時間を、作ってやるということで、右矢印、余計な、表地方が、省けるということね、さっきの話の続きということですね。昨日の夜に来られてた、これ看護婦さんなんですけども、とにかくもう頭痛がしてて、で、それもそうなんだけど、首がもう全く回らない。背中かもすごいもう自発がしてるって。もうとにかく頭痛も止めてほしいけど、背中のこの痛みもどっちも両方いっぺん止めてほしいんだよって言われる。うん。で、75年型の廃墟肝実症で、陰国と昨日は幼稚だったかな、ね、鋭気の手法で、やったんですけど、でちょっと休んでてくださいっていうことでね。でもこの方はすごく慣れてはるんで、ですごくね、もうこう最初に来た時は痛がってはったし、次見に行った時にはもう行外で休ませてたはずなんやけども、側外になってはるんですね。自分で勝手に横向いて、うん、痛かったからって。 で、じゃあどうしようかな、このまま横向けて表情しようかなと、ああ本当に寝てる間に楽になってきてよかったわって言ってあるんですよね。うん。で、余計な表情をたくさんしなくていいですし、それからこの方が安全ですし、効果も、何遍もこうね、通っていただいても落ちません。だから経絡の力を最大限にこう利用するっていうことですね。経絡を信頼して、治療をするということがいかに大事か、これはもう頭痛なんだとも本当によくよくわかります。はい。3.3、案外、地震は、有効ということで、右矢印なんですけど、地震は、気が集まり、血も、動いてくるということで、まあ現在はね、この地震しないんですけども、まあ合心をまだ扱いますよというか、表地方ではある程度合心も使うよという方には、例えば行外だと天中封じだとかね、百会だとかね、そういうところに地震するというので、これはね、すごく、よく、聞きます。で、そこにね、僕自身がまあその開業した頃に、よくやってたんですけども、天中封じだとかに、こう地震をしていくとね、そこにね、すごく気が集まってくるのよくわかります。で、気が集まってくると血も集まってきますということなんで、どうしても痛みを何とかしてあげたい、それからまだそこまで本地方のみで、っていうようなこともあって、何か余計なんじゃない、補助的なこともと思うんだったら、合心も使われてるんだったら、地震という選択肢はこの時にはあってもいいかなって、思います。はい。じゃあ次も行っちゃおうか。はい、ごめんなさい。3.4、首の、矯正法は、慎重にということで、首のこりがね、強くってということで、まあ、肩こりからっていうことなんですけども、それで首をコキコキってやってやるとね、最後アスッとしたっていうケースもね多いんですけど、やっぱこれはね、自信がある時だけにやってください。うん。で、この人どうかな、首ひねったらとかいうような時はやっぱりやらない方がいいですし、うん。そうですね、軽くこう、まずはこう経験が浅いうちには首をこう動かさせてもらって、で、その勢いでやるみたいな感じで、それでだんだん経験を積んでいくということですね。それが大事かと思います。でね、地震とこの首の矯正で思い出すというのが、うちの親父の話なんですけども、もう今から20年以上前ですね、25年ぐらい前かな、すごいクリスマス寒波でね、大雪で、あんまり雪がこうすごかったから、除雪を作業してやろうと思って、こう家から出たところでね、凍結して滑って、ほんで、左肩から落ちたんですよね。でもまあ、12月28日で会社をどうしてもちょっと締めの日やから行かなあかんから、痛み我慢して行ったんやけども、とにかく肩も痛いし、それよりも頭痛がしてどうしようもないからっていうことで、会社抜けてくるからって雪になかないけどって。で、まず一通りの本地方をやって、章は忘れちゃいましたけども、で、とにかく早い痛みを取れって言われるんですけども、これはまずいなと思ったから、天中風地にね、地震をして、ほんでちょっと寝ててって言った。で、最初の 2,3 分を 1分ぐらいはね、イライラっとしてやったんですけど、その気が集まってくるのがやっぱ分かったんですよね。で、ちょっと眠たくもなってきたし、で、30分近く寝かしてから、抜針して、ほんで軽く表地方して、で、その時にこう明らかにこう首を触った時に骨がいざってるっていう感じがね、分かったんで、この時には矯正も入れました。そうすると頭痛が一発で取れたっていう。で、ここで肩の痛みもって言って、いや、それはやめましょうっていうふうにね、思いっきりよくやめたというのがありました。はい。じゃあ、最後のセクションに行きますよ。再び、頭痛の、治療の、注意点ということで、まあ、今まで言ってきたやつの、まあ、繰り返しになります。はい。4.1、めまいと、頭痛は、 どちらのどちらを、先に、ターゲットにすべきかということで、右矢印、ケースバイケースではあるものの、痛みが、半減すれば、よしにするということですね。はい。まあそれはもうとにかくちょっと動くだけでもね、もうグラグラしてね、吐いてしょうがないですねけども、痛みもあって、まあもちろんそうだったらこれめまいの方法行かなければいけないんですけども、でもねやっぱり今までの経験から言うと、痛みを取ったら後でめまいもね、あの軽くなるからっていうふうに、あのこうやっぱり言うことですね。ずっともう回りっぱなしで、とにかくもう何かにね、しがみついてないと怖いっていうほどのね、めまいっていうのもね、言われた、あの経験したこともあるんですけども、そういう患者さんの治療も。でもやっぱり、痛みとめまいを同時に言われたら、どっちを、こう、ターゲット、主にするかって言ったら、痛みを、メインにしておく方が、こちらとしても分かりやすいですし、それから患者さんの、経過としても良かったと、思います。めまいはまた次の、回になります。はい。4.2、終毛診や、ゾーン、処置も効果的ということで、右矢印、頭部は陽の塊ということなんですけども。はい。要するにこの頭っていうのはね、陽気ばっかりが通ってて、で、表面はね、で、陽の塊なんですよね。で、ものすごく寒い時でもね、手足はものすごく冷たくなりますし、手なんか手袋してなかったらとてもじゃないけど動かなくなりますし、ところが顔だけはね、表面にそのまま出しててもね、まあまあマイナス10度やそこらやったら平気ならしいんですよね。うん、これこそもうエスキモーの世界なんかに行くと、それは顔も覆わなあかんのかもしれませんけども、頭や顔面っていうのは出しててもどうもないっていうのは、これは陽の塊だから、で、それを考えて、こう、治療するということがね、まあ、大事だということです。はい。まあ、症としては、まあ、感じっていうのがやっぱり多くなるかなと思うんですけども、陽気をどうやって動かしか、していくかっていうような症決定というのも大事だと思います。あとは、その関連するものから秘境になるのか、関係になるのか、人境になるのか、これもね、様々なんで、なかなか、この症が立ちやすいですよということは、頭痛に関しては言いにくいですけど。はい、ということで、かなり長くなりました。はい、身体各部の病床と言いながら、各部やったんかな、総論だけで終わっといた方がよかったんかなというぐらいだったんですけども、これからできる限りやっていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。